ドッグスタイリスト DJK のワンボイス犬ラジオ。京都市のペットアロマサロンモンプチシュシュの代表である私、ドッグスタイリスト DJK が、以前は飼い主さんにとってただお手入れをするだけの存在だった犬の美容師トリマーさんが、今ではワンちゃんの食事やしつけの相談を受ける一番身近な存在になったことから、生活そのものをスタイリングする、そうドッグスタイリストという呼び名を広めるべく、プロの目線でワンちゃんにまつわる話はもちろん、ワンちゃんに関連したお仕事やお役立ちアイテムのご紹介をする、より良いドッグライフを提案する30分番組でございます。皆さんこんにちは。土曜日1時からワンボイス犬ラジオのお時間ですね。本日はですね、このラジオでですね、ぜひ共有したいなということがありまして、これをね最初にお話ししたいななんて思っております。そうなんです、皆さんワンちゃんのねイベントが結構各地で行われてるのご存知ですか？たくさんあるんですよ。でその中で例えば僕のねお知り合いである人と犬スタジオ人と犬というところの小野真紀さんがですね主催を取って、で、始めたボンドッグっていうイベントとかがあって、でこれをラジオ聞いてる方の中でも知ってるよっていう方おられるんじゃないかっていうぐらい、 FM の802でもこう CM があったぐらい、ワンちゃんと飼い主さんが参加できるイベントを企画して、で僕が 2,3 年前かな、その浴衣コンテストっていうのがあって、でそれに審査員でゲスト参加をしたことがあるんですけど、その時は全然有名じゃなかったのに、今では飼い主様の中で結構あのボンドッグ行くみたいな形になったりとか、で節分にも節分ドッグっていうのがあったり、クリスマスにもサンタドッグなんか忘れたけど、あのクリスマスもイベントがあったりするんですよ。でワンちゃんのイベントって探したら結構たくさんあって、しかもたくさんの人が参加してるっていうことがあるのですが、その中でちょっと悲しいお知らせがあったので、これをですね共有したいと思います。ちょっと投稿のですねコピーを取ってそのまま読むので、ちょっと聞いてください。まあ、これはね天芝って言われる大阪の天王寺のところにある、ワンちゃんも人も入れるっていう施設での、まあ、イベントの後の出来事です。スマイルドッグフェスタ、芝生の造園屋さんから連絡があり、なんと多数うんちの放置が見つかりました。天芝の芝生は毎回お知らせしていると思いますが、普段はペット侵入禁止です。開放デーも原則として芝生内でのワンちゃんの排泄は禁止ですが、残念ながら今回はおしっこをさせてしまって、それが粗相ではなく気にしている様子もない方も見られました。芝生っておしっこすると変色して枯れちゃうんだよね。さらに見ての通り、キッズやベビーがゴロゴロする場所、ワンコたちは悪くないよね。してもいい場所があるんだから、させないように指示してまめにトイレに連れていくか、お外でおしっこ癖のあるワンちゃんは飼い主さんがちゃんとおパンツを履かせたりしないと絶対にしてしまいます。芝生は外ではありません。芝生はイベント会場なのです。うんちに関してはコインに置いて帰られる方はいないと信じていますし、もしかすると時間外にペット侵入禁止を知らないマナーの悪い方が置いていったのかもしれません。でも一つや二つではありません。おしゃべりなどに夢中になって気づかなかった方がほとんどでしょう。私もあっと気づいたらしていたなんて経験もあるのでわかります。でもね、だからこそワンちゃんから目を離さないのはもちろん、ちゃんと移動するときチェックして、うちの子も大丈夫なのか微妙だったら、疑わしいなら、いえ愛犬家なら拾わないといけません。今回は事務局の最終チェックも不完全だったと反省しています。他のイベントも同じく毎回うんちやおしっこに困っています。女の子でもまめにおしっこをするのはマーキングです。おパンツを履かせてください。男の子はお外で全くおしっこをしない、指示がないとしないとでなければ必ずマナーベルトをつけてください。ワンワンマルシェなども会場は路面です。お水を流すお掃除の仕方は間違いです。ベッドシーツなどで拭き取って消臭スプレーをかけ、さらに拭き取ってください。またブース重慶のおしっこは大変大変困ります。まあ、あの一部割愛という形なんですけれども、ワンちゃんのイベント会場っていうのがどんどんどんどん増えてきているんです。だけれどもこういう問題が浮き彫りになってきています。で本当に書かれてあるように、皆さん一人一人が気をつけると、ワンちゃんと入れる場所やワンちゃんと行ける場所は増えていくと思いますが、これがやっぱり愛犬家じゃない方から見たらどうなんだろうと思うと、たまらんわなって思うんですよね。なので皆さん一人一人がですね、こういうことを気をつけて、マナーを持ってモラルを持ってもらうと、もっとワンちゃんと楽しくイベントを過ごせるんじゃないかなと思うですね、オープニングのトークでございました。 ワンボイス犬ラジオはご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。モンプチシュシュラシックオープン日が決定しました。改めましてこんにちは、ワンボイス犬ラジオパーソナリティドッグスタイリスト DJK がお届けしております。ワンちゃんとあなた飼い主様のお役立ち情報番組です。はい、冒頭でお伝えさせていただきました、モンプチシュシュラシックオープン日が決定したのでお伝えさせていただきたいと思います。2019年、来年か、1月の17日に決定しました。おめでとう。ありがとう。まあそういうことでして、11月の末に本当はオープンのですね周年を合わせたかったんですよ。モンプチシュシュというですね、私お店中京区でやってるんですけど、そちらのお店11月17日でした。そしてここのねワンボイス犬ラジオ11月が周年だったんですよ。だから11月にしたかったんですよ。なんですけど全然間に合いませんでした。全然間に合わなくて、で新しくですね北区にお店をオープンするということでして、モンプチシュシュラシック京都市北区小山元町47-4-2階、山内ビル2階にオープンします。なので本日はですね、このモンプチシュシュラシックって一体どんなお店なのっていうことをですねちょっとつらつらとお話ししたいなと思っております。お店のコンセプトはですね、ワンちゃんの幸せが飼い主様の幸せ、飼い主様の幸せがワンちゃんの幸せに、ということで今作りました。今決めました。はい、っていうのはですね、このワンちゃんの業界、まあこの飼い主様、聞いておられる飼い主様の飼われているワンちゃんの年齢が何歳なのかなっていうところなんですけれども、非常にですね老犬10歳を超えるシニアのワンちゃんっていうのがどんどん増えてきました。人間と一緒ですね、高齢化です。で非常に食べ物がもう格段にパワーアップしたこともありますし、飼い方がですね非常に整ったこともありますし、医療が発達したこともあるんですけれども、長生きするワンちゃんがたくさん増えました。でその代わりやっぱり老犬を抱える飼い主様がたくさんになりましたということと言っても過言ではないわけです。で今ですね割とペットサロンのホームページなどを見るとですね、ご新規の10歳以上のワンちゃんは断りさせていただきますとか、で結構飼い主様からもうちの子老犬になったらやってもらえますかなんてことをですね聞いたりします。いやいやいや、させてください、当たり前じゃないですかっていうことなんですけれども、実際問題ご新規様で10歳を超えるワンちゃんをこう対面するというかさせていただくのは非常にペットサロンにとってはリスキーだとも言えます。でなぜなのかっていうと、普段の変わらないことをしても環境が変わる、してる人が変わるってなると精神的なストレスが体へのダメージになることがこの10歳を超えるワンちゃんでは往々としてあるわけなんですよね。例えば血便って言ってね、うんちにあの血が混じってたりとか、いや何にもしてないのにそういうことになったりとかする場合もあります。ですごくその精神的なストレスってワンちゃんってほら言えないじゃないですか、ママこんなことがあったよとか言って、で言えないんで抱え込んじゃって、で調子悪くしたりとかするわけなんですよね。なのでペットサロンとしてはそういうことを未然に防ぐためにどうしてもお断りせざるを得ないっていう場合もあったりなかったりするわけなんですよ。でそう考えると飼い主様がこう変わっていくワンちゃんの体調であったりとか老齢化によるこう体の変化に対してご自身でケアできるようなことができたらいいなということを考えておりまして、で私は飼い主様向けの例えばシャンプー講座であるとか歯磨き講座であるとかっていうのをどんどんやっていったら、やっぱり直接自分のワンちゃんを洗ってみたいよとか、実際にシャンプーを1から10までやってみたいよっていうお声をやっぱりいただいたので、それだったらそのためにサロンをやってみてもいいんじゃないのかなと思ったことがこのラシックをやるきっかけとなりました。なので基本的にはワンちゃんの美容もします。 ペットサロンとして運営をさせていただくのですが、それとは別日を設けまして、飼い主様のご予定に合わせまして、飼い主様と例えばご家族、飼い主様と恋人、飼い主様と子供さんとか、まあね、マンツーでやるとお互い緊張すんじゃんっていうところがありますんで、まあ2人以上っていうことと、まあ、ワンちゃんは1頭以上っていう形で、実際に一緒に洗って乾かしませんかということをですね、やりますっていうことがですね、一番のこのラシックでやりたかったことなんですよね。で、お店の内観とかそういうところにもこだわりがありまして、なかなかペットサロンって、そうなんです、そうなん、ちょっと喋っていいですか。ペットサロンって人間の美容師の、まあ、後追いって言われてるんですけど、人間の美容師ってすごくおしゃれなところ多いんですよね。で、外から見てても、内装費とかいくらかかってんだろうとか言う。で、美容師さんってすごく数が多いらしくて、美容室ってコンビニよりも多いらしいんですよね。で、なんか石を人混みに投げたら美容師に当たるとか言われるぐらい美容師がいるらしいんですけど、そんな中の戦うべき相手がたくさんいる中で、おしゃれなお店がもうスタンダードですよね。ということは、すごいおしゃれなお店を作ろうと思ったら、すごいお金もかかるわけで、そんな大変なこのマーケット市場で戦っているのと比べまして、トリミングサロンって未だになんかおしゃれじゃないなとかダセーなっていうところが多かったりするわけですよ。部屋みたいな。ね。で、そういうのがいかんなと思い出しました。お店をですね、去年の11月にオープンして、で、今年作っていて思ったんですけど、やっぱり飼い主様が見て、そのお店のコンセプトがお店を見た時に、ドーンと伝わるようなお店がいいなと思いました。で、結構、僕はやっぱり男性じゃないですか。で、男性なんで、本当はなんかちょっと姫系の可愛いお店をしようと思ったんですけど、あなたには似合いません。ドッグスタイリスト DJ ケンには全然似合いませんって言われたので、男っぽい店にしました。なので、男っぽいです。もう本当に、ちょっとテナントが、アスファルトむき出しだったりとかもあったので、まあ、一般的に言う人間の美容室の乾燥な感じの美容室で男やってますみたいな感じのお店になりました。探偵事務所みたいなね。で、そういうところも見てほしいなと思うんですけど。で、トリミングメニューにつきましては、ラシックっていうのはフランス語で、まあ、シックにラをつけてるんですけど、シンプルに、こう、余計なものをまとわないみたいな意味があったので、まあ、シックなお店にしたいっていうところで、徹底的にこう無駄なものを排除、無駄じゃないな、余計なものを排除したお店のメニューになる予定です。なので、オプションメニューっていうのを用意してるんですけど、たった一種類これしかありませんみたいな感じにしようかなと思っております。なのでね、ぜひね、来てほしいなと思ってるんですけどね。なので、まあ、一番の、こう目玉じゃないですけど、一番の、まあ、お店をやるためのこのコンセプトの元になっているのは飼い主様の講座です。飼い主様と一緒にワンちゃんのケアをするというお店をさせていただこうと思っています。で、こちらの詳細情報につきましては、1月号のラグジュアリードッグアパレルマガジンクーンに掲載をします。で、そちらと連動しておりますので、詳細の方、例えば電話番号であるとか、まあ、正確な場所であるとか、まあ、オープニングのイベントなどであるとか、そういうところは、チェックしていただきたいなと思っております。そして加えまして、ここからですね、ね、プロのドッグスタイリストさんも聞いていただいている方が多いということなので、プロのドッグスタイリストさんに向けて発信をするお店でもありたいなと思っているので、これをやります。じゃじゃじゃじゃじゃじゃんっていうことでね、いろんなとこでね、プロ向けのセミナーとか勉強会を企画すると、必ずと言っていいほど言われることがあるんです。いや、その日は予定がちょっとってやつね。で、あ、わかりました、じゃああなたの予定に合わせましょうということで、あなたの予定に合わせて私ができる講座を、2つから3つから4つに組み合わせてさせていただきますということをやります。で、ドッグスタイリスト DJK がやっていることは、飼い主様向けの講座の作り方を、あなたのお店でやりませんかっていうことであったり、まあもともとね、これだけよう喋るんでね、商品の説明がですね、ちょっと得意であったりとか、まあ簡単なこれを言えばいいんじゃないとかいうコツがあったりするんで、まあそれのレクチャーであったりとか、もともと商品っていうのは僕は飼い主様をフォローするためにしかないと思っているので、まあそういう考え方と、あとは商品の選定の仕方、 お店のコンセプトに合わせて商品を選定するという方法であったり、で、あとは、まあ、例えばカウンセリングの仕方であったりっていう、そういう、なんていうのかな、土台じゃないな、土台というか、まあ、カットとか、スタッフの性格とかが、主にこう、主力選手だったら、バックにいるなんか大道具小道具さん的な感じの、いやないと困るよねっていうところのお店の根本となるところをですね、セミナーにしたいなと思っています。なのでこの辺はですね、詳しくはですね、ドッグスタイリスト DJK の最近止まっておりますアメブロでね、アップしたいななんて思っております。ということで、モンプチシュシュラシックオープンの日が決定いたしました。2019年1月17日です。特に何もいらないんで、何もいらないですよ。何もいらない。本当にいらないから。ということで、11月17日にオープンをさせていただきます。ということででしてね。はい。まあ、ぜひね、チェックしていただきたいななんて思っております。で、終わろうかなと思ったらダメだダメだ、言うことがあった。17日、オープニングのイベントを用意しております。すいません。エコーお願いしていいですか。いきます。亀岡、シュークリア、人見知りによる出張スキンケア。はい、これをね、オープンのイベントとさせていただきます。まあ、このラジオでもね、2回ほど出演いただきました亀岡にあるシュークリア代表人見氏によるですね、ワンちゃんのスキンケアがすごく得意、そして京都市からわざわざ亀岡まで行かれる方が おられるっていう、まあ、それぐらいですね、スキンケアに特化した、まあ、ワンちゃんのケアをできる人見さんにですね、このオープンの日に来てもらって、まあ、実際に施術をしてもらおうと思うので、まあ、これはですね、特に皮膚トラブルで悩む京都市内におられるお客様へ向けて発信したいなと思うんですけども、ぜひね来ていただいたらひとみさんにやってもらえるという日になっております。そして1月26日、リビング京都にて飼い主様向けのブラッシング講座をいたします。お時間は10時半から、正午まで。これがですね、リビング京都の方のホームページなどで案内がありますので、そちらもチェックしていただきたいと思います。ではジングルを挟みまして、次のコーナーに参りたいと思います。夢の目の ドッグスタイリストによるステルスマーケティング。改めましてこんにちは。土曜日1時からお届けしておりますワンボイス犬ラジオ、パーソナリティドッグスタイリスト DJK でございます。ここからはですね、飼い主様に向けてですね、ステルスマーケティングというか、こんなお役立ちアイテムがあるよということででして、悲しい、物悲しい、このバックの曲がですね、そう、乾燥にね困ってる、人もあれでしょ、手割れたりするじゃないですか。ワンちゃんもね乾燥してるんですよ。で、そんなワンちゃんが乾燥したらどうなりますか。痒いんです。痒いよ、痒いがままってなるわけですよ。なので、そんなワンちゃんに痒くならないでほしいなということででして、例えば赤い湿疹があるとか、よく書いているぞとか、見たらなんかカサカサじゃねえかとか、そういうワンちゃんに向けてこういうアイテムがありますよということをですね、ご紹介していただきたい、していきたいと思います。まずはですね、高濃度セラミドモイスチャースプレー、はい、こちらですね。こちらですね、保湿成分で皮膚を健やかに保ち、皮毛に優しいスプレーができるっていうものでして、ほんのり良い香りがする高濃度セラミドモイスチャースプレー。保湿成分、皮毛保護成分などが含まれております。セラミドを高濃度に配合し、健康的な皮膚のバリア機能を保ちます。保湿成分にはヒアルロン酸、角質層の水分を保持し、過剰な水分の蒸発を防ぎます。まあ、なんかつらつらね、商品説明しても仕方ないんですけど、スプレーです。で、植物性のね、セラミドが入っていて、まあ、安全性が高いと、舐めても大丈夫だよって。で、保湿成分のほとんどはですね、やっぱりセラミドです。人間もそうなんですけれども。で、このセラミドを振ってあげることで保湿をするということなんですね。そもそも人間の化粧水に当たる部分になると思います。人間もね、化粧水してからおそらく乳液でパックすると思うんですけど、ワンちゃんにパックは特に僕は必要ないと思っています。なぜなら舐めるから。舐めてしまうから。で、舐めていいものが結構少ないから。だったら、こういう風にすぐに乾いてしまうものを何度も何度もかける方がいいかなと思います。で、何度も申し上げますが、かゆみの原因は乾燥です。 なので乾燥が原因でかゆみが出ていることがあるので、この乾燥を取ってあげることは非常に大事かなと思っております。で、この乾燥が行き過ぎてかゆみが出て、そしたらどうなるかっつったら、その先に湿疹になったりする子もいるんですね。で、そうなった時はこれです。リバイオエピ、そうなんです。エコー当たる方ですね。すいません、全然大丈夫ですよ。ごめんなさい。これね、医療レベルの清潔というスキンケアでして、なかなか動物病院で販売していたものがペットサロンでも限られたお店にあるっていうものなんです。もう一回言いますよ。リバイオエピで銀イオンが配合されていて、かつ保湿成分と清菌作用が非常に高いです。かゆみの原因は乾燥でもあるんですけれども、そこから細菌等のバランスが崩れたり菌が増えたりすると、かゆみの原因になったり湿疹になったりします。で、湿疹が出て皮脂が出てると、その周りっていうのは要するに菌の餌になってしまうので、菌の繁殖が見られたりするわけなんですね。で、そういうものをですね、綺麗にしてくれるっていうものがこのリバイオエピになります。なので、かゆみが出てて赤い湿疹があるとか、そういうことが見受けられると、このスプレーはすごくいいです。あ、人間の方でもそうですけど、赤い炎症がすごく収まったりするので、非常にですね、この商品はいいですよ。あれです、やっぱり菌をね、殺す、無理に殺してしまうものとかを使ってしまうと肌にダメージがあったりとか、そういう場合も考えられるんですけれども、これはその菌のバランスを崩さないように皮膚コントロールをするっていう、なかなかできたやつなので、でかつヒューマングレード、要するに人間のですね、化粧品登録の済んでおります。なので安全性が非常に高いです。舐めると苦いです。まあ、これがですね、おすすめかなと思います。で、これはですね、日頃の保湿ケアという形で、まあ、かゆみが出る直前にとか、かゆみが出ないようにとかいうふうに、まあ、実際に飼い主様が気づいて何かをアプローチするときに使ってもらったらいいかなと思っております。で、例えばお散歩後とか、そういうときに使いやすいのじゃないのっていう話なんですけど、そこはですね、チオペットさんから出てるポチの水肌用です。このポチの水肌用っていうのはですね、ある特殊な電圧をかけた還元水をですね、がですね、保湿成分配合になっておりまして、でこれをかけることによって、まあ、清菌作用も非常に強いので、これね、飼い主様が言ってたんですけどね、お散歩後に振ると、お散歩後ちょっとなんか臭い感じがするんだけど、それがすごくマシになったっていうことがあるのと、あとですね、このワンボイズ犬ラジオでも再三ねお話ししたことがあるかと思うんですけれども、お家に帰ってきて汚れた足をですね、水で拭いてタオルで拭くってすると、結局人間でもそうですけど、流水で何分か以上流さないとこの菌っていうのは取れないんですよね。なので人間の場合はハンドソープを使ったりします。だけどワンちゃんの場合はこれができないので、水で洗って拭くっていう作業をすると、菌が滞在してしまったりとか、水は菌を増やす温床でもあるので、逆にかゆいとか赤みの原因になったりする場合があるんですね。なのでこういう時にポチの水肌用のように除菌成分があるものを使ってもらうと非常に効果的です。かつ保湿成分もあるので、この肌を傷めないように散歩後のケアができるんじゃないかなと思います。はい、おさらいしていくとですね、まずこの冬っていうのは人間もそうですけど、ワンちゃんも乾燥の季節になります。で、乾燥の季節になって特に乾燥しやすいのが、こうバンザイしてもらった時のお腹に白い粉が吹いてたりとかすると、とか、まあ、見るからになんか痒そうとかになってたら保湿してあげてもいいかもしれません。こういう時はですね、高濃度モイスチャースプレーだっけ、高濃度セラミド、高濃度セラミド、あー忘れた、そうです、パラソルヘルスケア高濃度セラミドモイスチャースプレー、多分ね、これをですね使ってもらったら保湿ができます。で、まあ人間の化粧品にも使われているのは植物性のセラミドが入っているので、まあ、非常に保湿効果も高いです。で、このかゆみがですね非常にひどくなって赤みになっちゃったよってなると、リバイオエピです。で、このリバイオエピっていうのは、まあ、菌をコントロールして、かつ赤みをこう引かせてくれるっていう安全性の高い、人間の化粧品登録も済んでいる優れものです。で、お散歩の時に使えるものは 何かないの DJK ってなったら、もうポチの水肌用です。 帰ってきた時に足を拭くお友達に、そしてまたちょっと臭いわってなった時の全身にスプレーしてあげるように使ってあげたらいいかなと思っております。もうね、詳しく知りたかったら店に来いということでございます。
ご利用いただいたワンちゃんと飼い主様が笑顔になれるように、京都市のペットアロマサロンモンプチシュシュでは、ワンちゃんに癒しを、飼い主様に一緒に過ごす喜びをご提供しています。スタイリングでワンちゃんを可愛く、オーガニックドッグフードライフスタイルに合わせたホームケアグッズでワンちゃんを健康に、美と健康のトータルサポートをお手伝いします。詳しくはインターネットでモンプチシュシュを検索してくださいね。
土曜日1時からワンボイス犬ラジオをお届けさせていただいておりました、パーソナリティドッグスタイリスト DJK でございます。エンディングのコーナーとなりました。本日はですね、ドッグスタイリスト DJK が運営しておりますモンプチシュシュラシック、京都市北区小山元町 47-4 山内ビル2階に2019年1月17日にオープンするということをですね、発表させていただきました。はい、そしてですね、なんだっけ、あ、そう、ドッグスタイリストのステルスマーケティングということで、まあ、かゆみがね、乾燥がね、原因でかゆみが出る季節になりましたということで、保湿スプレーの話であったりとか、清菌スプレーの話であったりとか、お散歩のお友達の話をさせていただきました。はい。まあ、エンディングで話すことではないんですけれども、私ですね、最近迷惑メールに悩んでおりまして、変なんですよ、この迷惑メールの種類が。もうどういうのが来るかっていうと、まずタイトル、教えてほしいんだけど、整骨院と整体院とカイロと整骨院の違いは一体何って。で、次のメールが、なんで黙ってるの、え、知らないってこと。で、最後のメールが、知らないならそう言えばいいじゃん、それぐらいのことも言えないのって来るんですよ。これなんなんて、もう朝起きてこれなんなんてなったんですけど、こんなメールばっかり3本立てで来るんですけど、こういう経験がある方はですね、どしどしドッグスタイリスト DJK のですね、アメブロの方まで、私もあるって言っていただけると、もうちょっと最近悩んでます、何なんだろうって、目的は一体何なんだっていうね、リンクも貼っていない、このメールの目的は一体何なんだってなっております。はい。で、なんだっけ、あ、そうそう、あのね、最初にね、あのマナー、そのドッグイベントに対してのマナー啓蒙についてお話をしたんですよ。で、僕はすごくワンちゃんのことが好きです。で、ワンちゃんを飼ってる飼い主さんのことが僕はすごく好きなんですよ。あの、返した時に嬉しそうに帰っていく飼い主さんの笑顔を見るために僕はこの仕事をしてるんじゃないかなっていうことを、なんかスタッフになんか偉そうに言ったこともあるぐらい僕は好きなんですよ。で、そんな飼い主様がいろんなところでイベントがあったりとか、いろんな出会いがあったらいいなと思うんだけど、このね、排泄の問題であるとかね、そういうことで非常にこうなんか残念になってしまう時があるんですよね。で、僕はワンちゃんは好きだけど、やっぱりモラルがない、マナーができないっていう飼い主様はあんまり好きじゃありません。好きじゃない、嫌いだから、しっかりしてほしいと思います。なので、僕もモフオというですね、プードルを飼いましたけど、あ、もうモフオは去勢をしていないので、まあ、いろんなところで足を上げるわけですよ。だから、マナーパンチしてますもん。もう家ではしてないわ。してるもん。やっぱ家で仮にされても自分の場所だし、自分の責任だから仕方ねえやってなるけど、やっぱりね、よそに行くときはね、必ず巻きますよ。で、万が一、マナーパンツの隙間から出てしまったりしたら、自分で拭きますよ。もうどんなところでも。まあ、それぐらいね、やっぱりワンちゃんに対してしっかりマナーを持って、ワンちゃんと楽しくですね、ドッグライフをですね、エンジョイしていただきたいななんて思っております。お相手は私、ドッグスタイリスト DJK でございました。ワンちゃんと過ごす毎日があなたにとって幸せでありますように。それではまた次回お耳にかかりましょう。 See you next week. バイバイ。